アメリカのカリフォルニア州オレンジカウンティーガーデングローブに水晶教会があります。この礼拝堂は名前の通り、その外壁は1万664枚のガラスで覆われており、その地域が地震がしばしば起きるところなので、震度8以上の強震にも耐えれるように耐震設計になっていました。またこの礼拝堂は内部の前後の長さが約 62.5 メートルで、左右の長さはその2倍の125メーター、天井までの高さが39メートルでした。そして2900名以上が座り礼拝を捧げることができます。そしてパイプオルガンは世界5大大型オルガンの中の一つとして、パイプがなんと1万6000管で構成されています。ロバート・シュラー牧師によって1955年にパーキングシアターから始まった水晶教会は、1980年に1800万ドルをかけて礼拝堂を完工しましたが、カリフォルニアのランドマークの建物になり、巨大な礼拝堂を夢見る牧師の羨望の的でした。ところがこの礼拝堂で水晶教会は先日の6月30日の主日に最後の礼拝を捧げました。2006年創立牧師のロバート・シュラーの引退後、子供たちの間に教会主導権をめぐる争いで、一時出席信徒が1万名を超えた信徒が激減して、4300万ドルの負債を解決できず、2010年に破産申請をしました。そして1年後の2011年末にローマカトリックオレンジカウンティ教区に5750万ドルで売却されてしまいました。水晶教会堂の売却は単純に巨大な神教の礼拝堂がカトリック礼拝堂に変更されたことだけを意味しませんでした。ロバート・シュラー牧師先生は、すればよいとイエスの中で不可能はないを伝える積極的な思考方式の信仰の伝道師でした。それで水晶教会の礼拝では、社会的に成功した起業家、政治家、運動選手がイエスを信じれば成功できると証しし、説教もそれと類似したものでした。そして水晶教会という名前もクリスタルチャーチやクリスタルチャペルではない、勇壮な建物自体を指すクリスタルカシドラル、水晶聖堂です。そしてその礼拝堂の中で、これまで50年間テレビ説教を撮影してきました。その番組の名前が Hour of Power、 能力の時間です。また礼拝堂内部に刻まれた文句が If you can dream it, you can do it、 あなたが夢見ればそれは可能です、です。水晶教会堂の売却は、積極的な思考方式が神様の思考方式、聖書的な思考方式、永遠の思考方式ではなく、人間的な思考方式、世俗的な思考方式であることを私たちに絵のように見せてくれます。またまるでワイングラスが大理石の床に落ちれば粉々になるように、積極的な思考方式の神学、繁栄の神学という1664枚のガラスがこっぱみじになるような感じを与えます。積極的思考方式を言うときに代表的に引用される聖句が今日の本文です。 10節がこのように証言します。さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったのでしょう。使徒パウロは今ローマ監獄で未結集の身分でいます。5年であれ10年であれ刑が確定すればその期間はただ監獄に適用すればよいです。しかし今はどんな判決が下されるのか全くわからない状況にいます。そんな時には気が気ではなく戦々恐々としやすいものです。なぜならば心の怒りを下ろす空間がないからです。その上この時のローマ皇帝は暴君ネロでした。しかしそのような時もパウロは主の中で非常に喜んでいると告白します。外側だけ考えれば決してありえないことでした。監獄は食べるものと着るものが不足する場所であるばかりか人間の最小限度の自由や権利も持てないところです。パウロがローマ監獄に投獄されたのは62年頃です。この監獄で 2,3 年ほどの交流生活をします。ここでパウロは獄中書簡であるエペソ書、フィリピ書、コロサイ書、フィレモン書を記録しました。しかし続く監獄生活にも起訴されず解放されました。それで解放された後エペソ、マケドニア、トロア、クレタ、ニコポリスを回りながら伝道をしました。67年頃ネロの迫害で再び投獄され6ヶ月ほど収監されてから斬首され彼は殉教することになりました。ローマ監獄にいた使徒パウロが殉教する前にエペソで牧会をしていたテモテにこんな手紙を送りこのように告白しました。テモテ5章4章17節です。しかし私を通して福音があまねく述べ伝えられすべての民族がそれを聞くようになるために主は私のそばにいて力づけてくださいました。そして私は獅子の口から救われました。使徒パウロが最後に投獄された時はデマスはこの世を愛しテサロニケに行きクレスケンスはガラテアにテトスはダルマティアに行っていなくルカだけ一人パウロが寂しくないようにそばに一緒にいてあげました。その時パウロはテモテにすぐ来るように言いながら来る時にトロアスのカルポの家に置いてきた街灯をちょっと持ってきてほしいと頼む場面は胸を切られるようです。寒い監獄で寒さを防いでくれるものが何もなく街灯でも少し持ってきてと頼んでいるのです。これが監獄暮らしでした。しかし使徒パウロが最後まで自分の役割を十分に果たすことができた原動力は主が彼のそばに立って力を与えてくださったからです。人々は彼から去っていっても主は去らなかったのです。この時だけではなくパウロがエルサレムで審問された時もそばに立って共にいてくださり激励してくださりエウラキオンの強風が14日間吹きすさんでいた時にも主はパウロのそばに立っていらっしゃってくださいました。私の背中の後ろで私を助けてくださる主という福音聖歌の3節の歌詞に 時々振り返るとやはりいらっしゃる主、穏やかな微笑みで見つめ私を押してくださいますという部分があります。やはりいらっしゃる主はパウロの一生涯の告白でした。使徒パウロが今ローマ監獄で喜べたのは、彼が主と共に、主の中に、主に向かっていたからです。その時にエパブロディトを通じてフィリピ教会から来た贈り物は単純な贈り物のものではなく、主の激励であり主の微笑みでした。それで彼が主の中で非常に喜べたのです。11節と12節はこのように証言します。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。自足は当時ストア学派の人々がしばしば使用した用語と説明申し上げました。彼らは人間の心にあるすべての感情を取り除けば自足を得られると考えました。それで彼らにおいて他人を愛したり関心を持つことも感情の贅沢でした。彼らは心を砂漠のように作ってから、それを平和と呼びました。ストア学派の人々も自足を話しますが、使徒パウロも自足を説いています。しかし双方とも自足といっても、その自足は決して同一の意味ではありません。ストアの人々が言う自足が自給自足とすれば、使徒パウロが言う自足は神が賜う神給自足です。それで自ら自足を作り出そうとしていたストアの人々は神聖な自足に至らず、神様が下さる状況に従順だったパウロは真の自足を享受しました。得ることができました。使徒パウロは今監獄にいる状況だけではなく、宣教活動の中で常に自足する姿が聖書のいろんなところに現れます。コリント5章12章7節から10節でこのように告白します。また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私の内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。使徒言行録には パウロが病人を治す場面が何回か出てきます。リストラでは生まれて一度も歩いたことのない人を治してあげました。フィリピでは悪霊に取り憑かれて占いをしていた少女を治してあげました。罪人の身分でローマに航海して遭難し、14日ぶりに到着したマルタ島で、その島で一番高い地位の人プブリウスの父親が熱病と下痢にかかり横たわっているのを見て安守してよくしてあげました。トロアスでは窓枠に腰掛けていて説教を聞いていたユドコが居眠りをして落下して死んだ際に彼を生き返らせもしました。 さらにエペソではパウロが使っていたハンカチや前かきを持っていき、病の人にかけても治療治癒し、悪霊が去るほどでした。ところがそんなパウロは自身には肉体にトゲがありました。トゲは言葉通り鋭く尖ったもので突き刺さるものです。トゲが具体的に何であったにしろ、サタンの使者と再表現するのを見て、それが自分の活動に致命的な妨害をしていたものと考えられます。トゲはパウロを苦しめ、萎縮させ、人々の前に出ていくのを辛くさせた何らかのものと考えられます。それでパウロはトゲを抜いてほしいと3回も切に主に求めました。これはただ回数を意味する言葉ではありません。イエス様がゲツセマネの園で十字架を避けれるのなら避けさせてほしいと3度祈りを捧げました。それでですから3度の祈りというのは切に強く祈りを捧げたという意味です。しかし神様はパウロに、あなたはそのトゲを抱えていても満足するようにとおっしゃいました。使徒パウロはこの応答に屈服しました。弱い自分と強い主が合わさって時速と完全さに至るのを経験したからです。満腹と空腹、豊かさと貧しさにも自給と一切の秘訣を学んだパウロが13節でこのように告白します。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。ストア学派の人々は自足に至るために自分自ら自分に教え学ぶと考えていました。しかしパウロは自分に自足と全ての秘訣を教えてくださったお方がいると言います。そのお方がまさに私に能力をくださる方です。13節を2つの部分、私に能力をくださる方と私には全てが可能ですに分けると、前半部にアクセントがあります。しかし人々は後半部に関心があります。こんな内容は聖書のいろんな箇所に出てきます。クリスチャンが好きな聖句の中に、マタイによる福音書6章33節があります。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。この御言葉が好まれる理由も、まず神の国と神の義を求めよという部分より、そうすれば次に出てくる、これらのものは皆加えて与えられるという部分のためでしょう。もしそうすればあなたは神様に似てくるだろうとか、そうすればあなたの宝物が天国に積まれるだろうと記録されているなら、それほど好まれない文句かもしれません。信仰は神様の国と義を求めることを目的に据え一生懸命に走ってきましたが、神様が私の人生を満たしてくださったと告白しているものです。反対に、全てのことを満たしてくださるなら神様の国と義を求めましょうは信仰ではなく取引であり投資です。またヨハネによる福音書15章7節にこんな言葉、御言葉もあります。あなたが 方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。この御言葉は後半部の望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられるという部分のために好まれます。人々は何でもを自分の欲望すべてと考える傾向があります。しかしそんな意味ではありません。ブドウ園に垂れ下がっている枝が願うものは、ただ良い商品のブドウの房です。ブドウの木のに垂れ下がって枝がリンゴや梨をつけることは望みません。ブドウの木は枝にブドウの房がつくように樹液を供給しているからです。キリストについている私たちは、キリストがくださる真理と生命の樹液の供給を得て、聖霊の実を求める人々です。キリストに真理と生命の樹液の供給を得て、世俗的な価値観を従属させる実、欲望の実を結ぼうとするならば、いくらも立たず自ら干からび歪んで木から落ちてしまうことでしょう。正しい信仰とは、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですから、私に能力をくださる方がより一層大きいことを知ることです。1週間ほど前に、私たちの教会のある教育者が Facebook に書き込んだ文を読みました。その日の蒼天祈祷の本文の詩篇70篇の中から4節の御言葉に対する黙想でした。あなたを尋ね求める人が、あなたによって喜び祝い楽しみ、御救いを愛する人が神を崇めよといつも歌いますように。この御言葉に対して、神様を賛美する人には喜びを与え、神様の救いを愛する人には神様の気品を許可してくださる、賛美すれば嬉しく、救いを悟れば見えてくると記録しました。この文で私の目を捉えたのはタイトルでした。神様は偉大であられると言わせてくださいがタイトルでしたが、英語でこのように書かれていました。Let God be magnified. 神様が拡大されますようにです。これは信仰の本質をよく表現しています。神様は拡大されねばならないお方であり、人間は縮小されねばならない存在です。しかし人間は際限なく自分を拡大させたく思います。自分を拡大することだけが存在意義があると考えます。もちろん私たちが神様を拡大させるならば、神様が私たちも大きくしてくださることができます。しかし私が大きくなれば神様も大きくなると考えるのも間違いであり、私が大きくなるために神様を拡大するのも間違いです。積極的な思考方法や繁栄の神学が正しくありえないのは、自分を大きくするのに関心があることにあります。私たちの人生は積極的でなければならず、神様は私たちが豊かな人生を生きることを望みます。しかしそれは神様が私たちに許してくださった人生を誠実に生きなければならないので積極的なのであり、私たちは永遠の命につなげられた存在なので、豊かな人生を生きるほかない存在なのです。もし 自分を世俗的な基準で極大化することを目的と考える積極的な思考方式や繁栄の神学が正しいならば、それを神様が望むものであるならば、神様が使徒パウロをはじめとしたイエス様の使徒たちを大部分斬首に処されたり、生きた殉教者にしたりするはずはありません。推奨教会より10倍以上大きい礼拝堂を建築させ、数万人の前で熱弁を震わせたはずです。正しい信仰は自分を拡大せず神様を拡大することです。さらに正確に言うと、永遠に拡大されるお方であられる神様に自分のすべてを置くことです。それで私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能ですは、積極的な思考方式の教えが千倍特許にできる御言葉ではありません。そしてすべてが可能です。で、すべてのものがこの世にあるすべてのものを指す言葉でもありません。11節12節にあるように、私が自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えられたのも、貧しくても豊かでも満腹していても空腹であっても挫折せずに耐えれる秘訣を習い覚えられたのも、私に能力を与えてくださる方がいらっしゃるからです、という意味です。パウロはいつでも自分自身を強調せず、自分の中にあるお方を強調します。フィリピ書1章6節がこのように証言します。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。フィリピ教会は、紫布の商人のリディアとその家族と、悪霊に疲れて占いをしていた少女、そしてフィリピ監獄の監守とその家族が中心になって使徒パウロが始めました。しかし自分が始めたとパウロは言いません。パウロはよく知っています。自分自身はもともとフィリピに行く何の計画さえなかったのに、そこに行くように導いてくださった方がいらっしゃり、祈りの場所であった人々に福音を伝えたとき、リディアの心を開いてくださった方がいらっしゃり、フィリピ監獄の門を開くことを通じて心を開いてくださった、看守の心を開いてくださった方がいらっしゃるという事実を、そのお方の能力が注がれたためにフィリピ教会が始められたので、始められたそのお方が完成させていくだろうと言います。そしてそのことに自分が証明されたという事実はパウロの感激であり感謝そのものでした。2001年に37歳の年でジェノバ韓国人教会を担任牧師として使えることになりました。主のお導きに従って確かに行ったので、どうしなければならないのか分からず、全てのことが不自然で恐ろしかったものです。まるでボーボーたる大海に一艘の小舟に乗っているような感じでした。書斎の椅子に座り祈りを捧げるために手を合わせましたが、我知らず部屋の床にそのままひざまずきました。一時は椅子に座って祈りを捧げることができませんでした。そのように始められたジェノバでの使役は6年間続けられました。そこでの使役がすべて終わった時、神様が一つの賛美をくださいました。私の力になってくださる主よ、私が主を愛します。 主は私の岩であらせられ、私の要塞です。主は私を救い上げてくださる私の主、私の神様、私の避ける岩であられ、私の盾です。私の神様、私の神様、救いの根、私の山の城です。私の神様、私の神様、彼は私の神、私の救世主。私が刺激をうまく終えることができたのは、全面的に神様が私の力になってくださったからというのが自然と告白になりました。使徒パウロの私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですわ。私の過去の刺激を振り返ってみますと、私に与えてくださった刺激をうまくやり遂げられたのは、私の優秀さゆえではなく、私に能力を与えてくださる方がいらっしゃったからですと告白するものです。愛する青年の皆様と信徒の皆様、私たちが今までの人生を生きてきて、神様を神様と認め、この席に座ることができたのは、私たちが何でもできたからではなく、私たちにも能力をくださり、私たちを導いてこられた方がいらっしゃったからではないでしょうか。そのお方が私たちを救ってくださり、私たちの避ける岩になってくださり、私たちの盾になってくださり、私たちの山の城になってくださり、私たちの神様になってくださったと告白なされるなら、今からより一層私たちを拡大しようとはせずに、主を拡大する人、人生を生きていきましょう。そうなった時に、私たちはどんな環境ででも自足でき、満足でき、どんなことにあっても一切の秘訣を、学ぶことができるようになるでしょう。そして私たちの人生の最後に至っても、私を強めてくださる方のおかげで私たちには全てが可能ですと告白することになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、使徒パウロはローマの監獄にいながらも自足を学び、貧しさと豊かさにも一切の秘訣を学びました。またたくさんの苦労とたくさんの危機を体験しながらも万事に耐えたのは、パウロの中で能力をくださる方がいらっしゃったからです。パウロの中で能力を与えてくださったお方が、私たちの中でも今まで同じように働いてくださったことに感謝します。主の能力注ぎと お導きが私たちをクリスチャンとして育み、歳月が過ぎるほどに少しずつ少しずつ主に似ていく子供として育ててくださり感謝します。けれども相変わらず私たちは主を拡大することより、私自身を拡大することに関心をたくさん持っています。私がもう少し大きくなり、より高くなり、より多く所有することが主を一層大きくすることになるものと固執したりもします。私たちの大きさや高さ、所有とは関係なく、主は本質的に大きな方であらせられることをもう一度胸に刻みます。父なる神様、私たちが間違った道を歩もうとする時は、私たちの中で能力をくださるお方である主が私たちの歩みを変えてください。私たちが欲望を抱こうとする時には、私たちの中で働かれる主が真理を抱かせてください。私たちが行く道を分からずさまよっている時には、私たちの中で行われる主が杖と羅針盤になってください。そうして私たち皆が私たちを強めてくださる方のおかげで、私たちには全てが可能ですと告白するようになりますように、イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。